決算審査特別委員会、委員長、茂木直忠、副委員長、福永博史。平成24年度一般会計及び特別会計決算議案など、19件を審査するため、9月19日に全議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、計6日間にわたり審査しました。今回からこれまでの2分科会に代わり5分科会に分かれての審査方法が導入され、分野ごとに専門的な審査ができるようになりました。総務分科会、所管、総務局、総合政策局、財政局、会計室、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、議会、保健消防分科会、所管、保健福祉局、消防局、病院局、環境経済分科会、所管、市民局、環境局、経済農政局、農業委員会、教育未来分科会、所管、子ども未来局、教育委員会、都市建設分科会、所管、都市局、建設局、水道局。分科会での質疑を一部ご紹介します。総務分科会、自主財源確保に向けて、問い、自主財源の確保に向けての方策は？答え、自主財源の確保のためには、市税等の徴収率の向上、受益者負担の適正化、税源の寛容、中が重要であると考えている。特に税源の寛容は一番大きなテーマと考えており、企業誘致や子育て施策などの人を呼び込む施策に取り組み、税収を上げていくことが重要だと考える。中、税源の寛容、市税収入の源泉となる人口や企業数、所得、資産価値などの増加向上を図り、将来の税収増加につなげること。中終わり。資産経営システムの構築状況は？問い、資産データベースの整備などの資産経営システム構築の進捗状況は？答え、平成24年度には、施設の所在地、規模、構造、利用者数、維持管理コストなどの情報を一元化した資産データベースの整備を完了するとともに、資産の総合評価の評価基準を決定した。平成25年度から具体的な施設の総合評価に着手したほか、施設の計画的保全については、平成26年度予算編成以降、段階的な取り組みを進めていく。災害情報共有システムの周知を、問い、緊急時に情報を迅速に伝達するための同システムの運用について、どのように市民に周知していくのか。答え、同システムを活用し、市の防災ポータルサイトを作成したので、市政だよりや避難所運営委員会等で説明し、周知に努めたい。超高齢社会に向けて有権者への配慮を。問い、超高齢社会の到来で投票の意思があっても投票に行けない有権者が増えると考えるが、投票所の増設についての見解は？答え、自治会等の要望を受け、有権者数、小中学校の通学区域等を含めた地域の実情、投票所として使用できる施設の有無、及び財政負担などを総合的に勘案した上で、各区の選挙管理委員会で増設の必要性を検討していきたい。保健消防分科会、生活保護受給者数の増加への対応は？問い、 24年度の生活保護の取り組みについての課題をどう認識するか。答え。非保護者の増加に伴い、自立支援に取り組んでいる。就労支援では、職に定着させること。学習支援では、長期的な視野で貧困の連鎖を断つこと。医療費の適正化については、ジェネリック医薬品を普及させることなどが課題と認識する。また、生活困窮者対策との一体的な実施も大きな課題である。救急出動件数の増加に対応を。問い。救急の課題と今後の取り組みは？答え。救急出動件数が増加し、現地到着時間の遅延、医療機関への引き渡しの遅延が課題と認識している。傷病者、動画像、転送装置やタブレット端末での総合救急支援システムの使用など、ICT を活用し、傷病者を迅速に医師に引き継ぐ体制を構築したい。看護師の確保対策を。問い。看護師確保への取り組みは？答え。病院局に人材確保対策室を設置し、看護師の確保に努めている。具体的には、看護師養成施設の訪問、看護職員の就職のための病院合同説明会への参加、Facebook の活用、人材紹介業者の活用、両私立病院における下記インターンシップの実施などを行った。環境経済分科会、スポーツイベントの誘致を。問い、トップスポーツの全国大会や試合などの誘致に対する考えは？答え、スポーツイベントの誘致は経済波及効果や都市イメージの向上に重要であると考えるが、まず今ある千葉ロッテマリーンズやジェフ千葉などを定着させることが大事であり、その後で大きな大会の誘致が可能であれば開催を支援したい。市民出資の活用で再生可能エネルギー導入の促進を。問い。市民からの出資で公共施設などへの再生可能エネルギーの設備を導入することについての検討状況は？答え。千葉市再生可能エネルギー導入専門委員会でも、市民出資により、市民に積極的に導入に参加してもらうことを検討することとしている。今後、先進市の事例を研究していきたい。企業立地の方向性の戦略的な検討を。問い。本市の将来の活性化に向け、例えば健康産業に焦点を絞って産業基盤を作るなど、今後の企業立地の方向性を戦略的に検討する必要があると考えるが、見解は？答え。企業立地促進補助制度の対象業種を平成24年度に大幅に拡大し、成長分野を含め多様な分野の企業を誘致しているところである。今後、まちづくり全体の視点や経済情勢などを踏まえながら、現制度により集積した企業の状況や課題などを十分に検証し、本市の産業特性に合った誘致活動や制度の整備を行っていきたい。教育未来分科会。幼稚園児の保護者の経済的負担軽減は？問い。私立幼稚園の就園奨励費補助などの助成拡大により、幼稚園児の保護者の経済的負担軽減を図るべきだと考えるが、見解は？答え。平成27年4月施行予定の子ども・子育て支援新制度において、幼稚園・保育所等に対する財政措置のあり方等が見直され、 新たな給付制度が創設されることになっている。現時点では、国の動向を注視し、適切に対応していきたい。学校施設の老朽化への対応は？問い。学校施設は、今後一斉に老朽化が進むことになるが、学校施設の中長期的な改築・改修計画は？答え。良好な教育環境を恒常的に維持保全していくため、平成24年3月に、保全改修の基本計画となる学校施設保全計画を策定した。計画の基本的な考えは、施設の耐用年数や資産価値の低下につながる経年劣化の防止、施設の基本機能の停止につながる劣化の防止、また、常に時代に適合した施設機能を保持するための機能改善や機能向上のために改造を行うこととしている。都市建設分科会。中心市街地の活性化を。問い。中心市街地活性化のための施策はどうするか。答え。都市部と経済部が連携し、商店街の方と話し合いを進め、個性ある商店街づくりについて一緒に考えていきたい。またその際に中心市街地活性化事業補助金も有効に使っていきたい。道路施設等の老朽化対策は？問い。道路施設等の老朽化対策への取り組み状況は？答え。トンネル、道路標識、道路照明灯等、壊れて物が落下した場合に、交通に大きく障害が及ぶものなどから順次点検を開始している。特に道路照明灯は数が多いことから、まず国道、県道を、次に市道の順に点検を実施していく。点検の際、落下の危険性があるなどの不具合が発見された場合には、緊急対応することとしているが、今のところ大きな不具合は発見されていない。今後とも道路施設等の点検は着実に進めていきたい。市長に提出した指摘要望事項。5つの分科会審査の結果まとめられた14項目の指摘要望事項を、10月3日に議長から市長に提出し、市政運営に反映させるとともに、反映状況の報告を求めました。1、財政については、財政指標が示す通り厳しい財政状況にあることから、税源の寛容や自主財源の確保を図るとともに、公開計制度による財務諸表を有効活用した財政運営により、財政健全化に努められたい。2、資産経営については、中長期的な視点によるマネジメントに努め、資産の質と量の最適化に取り組まれたい。また、地域コミュニティの拠点となる施設の活用方針の検討にあたっては、市民サービスの低下を招かぬよう意を用いられたい。3、防災対策については、市民の防災意識と自主防災組織の組織率の向上を図るとともに、避難所運営委員会については、災害時に効果的に活動できる体制を構築されたい。また、災害情報共有システムの効果的な活用と、市民への周知を図られたい。4、文化スポーツ振興については、都市イメージの向上や活性化にも寄与することから、市民にとって魅力的な文化事業の創出・拡充を図るとともに、スポーツイベントの誘致や障害者スポーツの充実、さらにはトップスポーツとの連携等に戦略的に取り組まれたい。5、生活保護については、高齢化の進展や、 厳しい雇用環境を背景とした受給者の増加が見込まれることから、ケースワーカーの負担軽減に向けた体制整備に取り組むとともに、非保護者の自立推進を図るため、就労促進支援事業のさらなる拡充に努められたい。また、貧困の連鎖の防止を目指し、生活保護世帯学習支援事業への参加者の拡大に取り組まれたい。6、私立幼稚園については、幼児教育において欠かすことのできない機関であるが、保育所に比較して公費負担の少ない状況が見られることから、就園奨励費補助などの助成の拡充により、保護者負担の軽減を図るとともに、園児の教育環境の向上に意を用いられたい。7、再生可能エネルギー導入の推進については、地域における利用率を高めるため、既存住宅への普及啓発に努めるとともに、公共施設等への設備導入にあたっては、市民からの出資を活用するなどの先進事例の動向にも注視しつつ、積極的な施策展開を図られたい。8、企業立地の促進については、将来を見据えた雇用の創出や税源の寛容を図るため、健康、医療、科学等の成長産業に向けた企業立地の方向性を検討し、地域経済の発展や都市イメージの確立に向けた効果的な企業誘致に意を用いられたい。9、交通政策については、千葉駅西口再開発ビルウェストリオのオープンや、千葉駅の建て替えを見据え、中心市街地のさらなる活性化を図る必要があることから、関係部局や民間事業者等と連携し、市街地における新たなバス路線の検討を含め、回遊性を一層高める施策などに取り組み、都市力の向上に努められたい。また、交通不便地域への対応については、引き続き利便性の向上に向けて、適切な支援を講じられたい。10、道路橋梁の維持管理については、今後、既存ストックの老朽化がますます進行することから、本市財政が厳しい中にあっても、修繕や耐震化及び長寿命化対策等の予防保全型の取り組みを着実に推進するとともに、点検及び維持管理に携わる職員の育成確保に努めた上で、各土木事務所のより一層の機能充実を図られたい。11、救急体制整備については、救急出動件数が増加傾向にあることを踏まえ、救急救命士の養成や救命講習の拡充に取り組むとともに、医療機関との連携強化による搬送時間の短縮に努め、救命率の向上を図られたい。また、救急車の適正利用を推進するため、市民への一層の普及啓発に努められたい。12、両市立病院については、地域医療への貢献や質の高い医療の提供など、自治体病院としての役割を果たすため、医師や看護師を含めた医療スタッフの確保定着に努めるとともに、良好な労働環境の維持や研究・研修体制の充実にも意を用いられたい。13、学校校舎等の教育施設については、人口急増期に建設した多くの建物が同時期に老朽化を迎えるため、施設の改修などによる教育環境の向上や防災拠点としての安全性の確保に取り組むとともに、中長期的な視点に立った計画に基づき整備をされたい。14、選挙管理事務については、 超高齢社会の到来を踏まえ、有権者の利便性を高めるとともに、民間商業施設における期日前投票の拡充などにより、投票率の向上に努められたい。意見表明。10月2日の決算審査特別委員会では、5分科会の審査概要について報告が行われた後、8人の委員が会派を代表して意見表明を行い、採決の結果、各会計決算を原案通り可決認定しました。各会派の意見表明の概要は次の通りです。通告順に読みます。未来創造千葉、財政健全化プランに基づく取り組みの推進を評価。自主財源の確保や事務事業の見直しなど、財政健全化プランに基づく取り組みを推進した結果、将来負担比率、実質交際費比率改善などが認められ、高齢者・障害者福祉、子育て支援、教育、都市基盤整備や安全安心のまちづくりなどの施策は、市民福祉の一層の向上に資するものと認められます。引き続き、財政健全化への取り組みを推進し、将来の千葉市の発展のための施策には十分配慮願います。公明党千葉市議会議員団。活力ある千葉市を築くため、なお一層の努力を。極めて厳しい決算だと捉えていますが、財政健全化に向けての取り組みは着実に進んでいるものと評価します。また、各施策についても、市民福祉向上への取り組みをはじめ、的確な施策展開がなされており、評価するところです。今後も厳しい財政状況が続くことを踏まえ、財政健全化とともに、市民福祉の向上と活力ある千葉市を築くために、なお一層の努力を求めます。日本共産党千葉市議会議員団。住民の福祉を削り、大型開発を推進した決算に反対。2012年度決算は実質収支が黒字になりましたが、住民の福祉を削り、一方で大型開発を推進しており、住民福祉の向上が基本であるべき地方自治の本旨に反しています。敬老会補助金の削減などに対する不満の声に、市長が耳を傾けないこと、職員給与等のカットを行い、地域経済にも大幅な影響を与えていること、さらに、消費増税による生活悪化を受け止めないことから認定できません。市民ネットワーク。実質収支確保のための財政運営ではあるが、健全化の観点からどうか審査し認定。資産管理基金への償還が予定通り行えず、また退職手当債の発行などで、実質収支を確保した決算ですが、財政再建の柱の一つである借金残高の推移は、人口一人当たりに換算すると、利子を含め128万円で、5年前の19年度決算の144万円からは、堅実な減少傾向にあります。個々の施策も現在の社会情勢を反映させた対応がされており、評価できると判断しました。市民の声に真摯に対応し、市民共同を意識した市政運営を進められるよう求めます。日本維新の会千葉市議団。財政健全化に向けて、わずかながら薄みが感じられる決算であると評価。国民健康保険料徴収率の 2.3 ポイントの改善、資産残高の104億円の削減、将来負担比率の 7.4 ポイント改善などを評価します。主な施策面では、高齢者施策での安心ケアセンターの増設や、 子育て支援施策での待機児童数の削減を高く評価します。市民サービスが特定の団体や世代に偏在することなく、市民の自立を側面から支え、尊厳を保つ施策に引き続き取り組まれるよう要望します。みんなの党千葉市議団、財政健全化プランへの取り組みを評価。財政健全化への取り組みの結果、予算編成時に見込まれていた112億円の収支不足が解消できた点。また、市債残高を縮減し、健全化判断比率が改善した点を評価します。しかし、依然として、市債管理基金からの借り入れ残高が多額であり、財政健全化比率も政令市ワーストの水準であることから、より一層の聖域なき財政改革、行政改革に取り組まれるようお願いします。民主党千葉市議会議員団、財政運営をはじめ各種施策を評価、市民サービスの低下を抑えることを要望。平成24年度一般会計決算は、財政健全化への着実な取り組みが結果に現れたものであり、施策面では、防災対策、病院事業、廃棄物対策、教育施策での取り組みを評価します。今後も将来負担の軽減とともに、慢性的に収支不足が見込まれる財政構造を改善する財政健全化と資産経営を推進していただきながら、必要分野には予算配分し、市民サービスの低下を抑えることを要望します。自由民主党千葉市議会議員団、将来負担の低減に向けた取り組みを評価。財政指標は、市債残高の削減など、実質公債費比率と将来負担比率が減少するなど、将来負担の低減に向けた取り組みが認められます。施策については、子育て施策をはじめとする各種施策を着実に推進しており評価します。今後も、経済の活性化に取り組んで、税収の確保を図るとともに、財政健全化の取り組みを積極的に進めるよう要望します。